アフィリエイトキャストのコーナーです。今回はですね、ファンコミュニケーションズ A8 ネットの杉山さんのインタビューですね、最終回になります。今回お届けしますのは、前回に引き続きましてアフィリエイト業界の今後、これから将来の展望ですね、について、お伺いしてきました。今回の主なテーマはですね、まあ、いろいろアフィリエーターの側も、まあ、EC サイトの側もですね、いろんなモラルの問題とかですね、いろいろ法律の問題、ってものが、まあ、最近、注目されてきてるわけなんですけれども、例えば、健康食品ですね、これを売ってるアフィリエーターですね、例えば、効果、効能ですね、この薬を飲めば、病気は治りますみたいなことはですね、まあ、非常に規制されてきてるわけなんですけれども、そのようなものをですね、やっぱり違反してですね、表現を使っ、そのような表現を使っているサイトも見受けられたりするわけなんですけれども、そういったものに対しての対応だとか、あとはですね、EC サイトの側もですね、非常に、ごく稀にだと思うんですけれども、何かしらやっぱり問題のある商品を扱ってたりとかですね、その辺のチェックっていうのは ASP さんとしてはどう対応してるのかとか、その辺をですね、お話を伺ってきました。それではですね、早速お話の方を伺っていきたいと思います。
最後の一つなんですけども、ちょっと法律の問題で、結構インターネットの法治サイトまでは言わないですけど、薬事法にちょっとこう、反してたりだとか、そういうサイトも見逃されてしまってたりだとか、あとはアフィリエイターだと、なんですかね、こう、誇大広告というか、例えば食べたこともないのに美味しいよとかってブログに書いちゃったりだとか、ちょっとオーバーな表現をして、で買った人からこう逆にこう認識サイトの方にクレームを行くとか、なんかそういうのってもちろんあると思うんですけども、その辺については ASP さんとしては何かこう例えば、アフィリエイトを指導していこうとか、なんかその辺の対策とか考えていらっしゃいますか。
そうですね。ASP も我々も上場企業なんで、昨年上場する際にそのコンプライアンスという部分で非常に強く取引所の方から求められています。で現実的に、既存の広告主を見直す作業ですねをして、今まで持っていた我々の基準というのを、もう一段二段、高くしてですね、公的な企業として、問題のない、お客様と付き合うというような形で、みんながその基準というのを改めてます。具体的なところまではちょっとなかなか申し上げにくいですけど、もちろんその薬事法に反しているとかですね、それ法律に反するようなところ、あるいはそういう恐れがありそうなものないかどうかとかですね、以外にもその道徳的な部分で問題がないかとか、いうチェックっていうのは、してます。
そうですよね。アフィリエイターも良さそうだなとかって紹介して、後でなんかちょっとそこの、マーチャントに問題あったとか、なんか捕まっちゃったなとか、そういうの聞くとちょっとあんまり嫌ですしね。
そうですね。ご契約いただいたときには問題のない広告主さんでも、あるいは我々が調査、あまり情報は足りなかったっていう方もあるかな、後から、あまりよろしくない事業を行っているとかですね、いうこともわかるかもしれない。それは逆に、アフィリエイトサイトさんが、見つけていただけるようなこともあると思いますので、おかしな広告主があったら、ここに連絡してくださいというような、掲示のサイトの中にですね、用意してますので、変なことがあれば、どんどん、情報をいただけると、我々としてもありがたい話ですね。
はい、なるほど。
逆にアフィリエーターさんもあまりこう行き過ぎたっていうかですね、ことをしますと、その広告主さんから、提携解除されるとかですね、あるいはもう 召集官の取ってその正しいですね行いの中で、レジスターさんもそのコンプライアンスというのに非常に気をつけていただくという必要があるかなと思いますね。
わかりました。何か逆にこれをアメリカみたいなのありますか。データに対する、まあ、メッセージとかでも結構ですけども、ね、
そうですね、まあ、結構ですね、まあ、ネットの場合といいますか、まあ、なんかトラブルがあったとかね、不具合があったとか、ようなことっていうのは、割と、まあ、クレームみたいな形で、まあ、メールでなんかね、出される方も多いかと思うんですけれども、逆にいいことがあった時っていうのは、なかなかこう、褒めていただけないんですよね。で、サポートの担当なんかも、まあ、そういうクレーム系のものへの対応ばっかりだと、まあ、非常に気持ち的にもですね、見えてしまうし、まあ、営業の人間もね、こうやっていく中で、なんか、いまいち張り合いが出ないとかっていうのがあるんで、まあなんかこういいなと思ったことはちょっとしたことでもいいんで、なんか褒めていただける、自分が褒めてくださいっていうのもね、あれなんですけれども、そのね、サポートの担当とか、営業の担当とか、なんとかとかって、まあちょっとでもこう褒めてもらえると嬉しいなって思ったりもしますね。これはどうかな。
まあ、ね、ちょっと文句言い過ぎというか、2チャンネルとかでも結構ひど、まあ、あれは全部ひどいですけど、ね、なんかこう、どこどこはいい時期じゃないかとか、結構書かれて、まあ2チャンネルだからっていうのもありますけどね、なんかフォーラムみたいのがあったらいいのかなとかいう気もしますよね。
そういう意味で言うと何かな、結構ね、勘違いされてる方っていうのが、多い。どうかなと思うんですよね。なんだろうな、例えば成果報酬をね、キャンセル して、蜂がなんか、全部キャンセルしたのを出ちゃってんじゃねえかとかね、いうような書き込みになったりするじゃないですか。そういうなんか、勘違いしてるようなことをね、現世はね、このね、やんないでね、それはそれでこう質問してきてほしいなと思いますよね。
多分あれですね。まあ、キャンセル 10件に確定注文、相手全部ね、注文が確定されるわけじゃないって僕なんかまあ分かってますけど、それやっぱりちょっとこうね、キャンセルが出するとなんかおかしいっていうふうに感じるもの、ちょっとなんでしょう、
ね。あとその広告主さんも、なんだろうな、よかれというかね、結果として認めてあげたいがために確定をすごく引っ張るケースっていうのがあるんですよ。今なんだろうな、例えばオンライントレードの講座解説みたいので、申し込みがあったありました。まあ、それで帰りの成果もあるじゃないですか。それを資料発送して、で実際にハンコついたものが送り返されてきて、で成果確定じゃないですか。でそれを例えば1ヶ月とか、まあ、あるいは2週間とか、まあ、なんかの期間でやっちゃうと、その後来たやつに、来てるのに、手前でやっちゃったらキャンセルになっちゃうみたいなのがある。それを、できるだけ2ヶ月とか、長い期間、置いとくことで、成果として認めてあげたい。それで、こう、ほっといてるのもあったりするんですよね。それを、なんか勘違いされて、なかなか、もう随分時間が経つのに、成果として上がらないのはどういうことだろうというね、いうようなのも、まあ、あったりするんで、なんか疑問に感じたら、どこでこうここにするとかね、ご質問いただければいいんじゃないかなというふうに思ってますね。